さあ始まりました。永遠の世間知らずアーサーでございます。というわけでございましてね、まあ、今月もアーサー日記ステーションをお送りしていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、これ最近思うんだけどね、なんかジョジョって流行ってますよね。まあ多分 6,7 年前ぐらいから流行ってるんですけど、でね、俺あのジョジョって俺漫画もね見たことないんですよ。あのアニメとかもね全く見たことなくて、だから本当あのジョジョに関して言えば俺無知でございましてね。そうだからね、結構前に流行ったなんかジョジョ立ちっていうのもあれも何なんだろうね。本当なんかあれかね、鼻に手を添えるのがなんかジョジョっていうことなのかな。そんな感じでね、俺そもそもジョジョが最初人間かどうかも分かんなくて、まあ人間なんですけども、まあ、これも後から知ったんですけども、まあ本当そんな感じで俺ジョジョに関して全く知らないので、逆にね、あのジョジョに関するクイズをね今日はちょっと解いてみようかなということでございましてね、あのちょっとサイトであの一般常識一問一答 .com ジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド編クイズ初級レベルっていうのがあるのでね、ちょっとあえてここでなんか解いてみようかなっていうふうに思います。というわけでございましてね、ちょっと早速、クイズの方、第1問目、ジョジョ第1部の主人公の名前は。これはなんか多分ジョジョなんだろうね。うん、1問目ジョジョ。ちょっとこれなんか10問解いて、後でちょっと一気に答え合わせしようかなというふうに思います。そして2問目、ジョースター家の養子になり、もうわかんないわこれ。ジョナサンの宿敵となる人物の名前は。ジョースター家、ジョジョってなんか親とかいるのかな。ジョースター家の養子になるってことはなんか、あれかな、なんか修行しに来たみたいな感じなのかな。で、ジョナサンの宿敵、多分結構強いやつなんだと思うんですよね。なんだろうな。なんかちょっと渋い感じがするので、あれかな、なんか、助けって感じかな。うん。3問目、リオに毒薬を売った人物のところへ案内した人物は。毒薬を売るとかそういう話なのか。なんだろうな、これも毒薬、なんかちょっとすごい悪そうな人だよね。なんかブラックだなこれ多分。4問目、ジョナサンの後の妻となる人物の名前は。ジョナサンって誰だよ、さっきからちょっと出てくるけどね。なんか俺はもう完全にファミレスのイメージしかないけど、の妻ですよね。なんかなんだろうな、サリーみたいな感じかな。第1部のサブタイトルは。俺ね、なんかもしかしたらこの番組でも前言ったことあるかもしれないですけど、昔からめちゃイケが大好きでね、なんかサブタイトルって言われるとなんかそのめちゃイケとかあのフジテレビの番組のイメージなんですよ。だからなんかそれをちょっと意識しまして、奇妙な冒険だから What a crazy the world is みたいな感じかな多分。はい、6問目、ジョースター家にあった石仮面、人間に使うとどうなる。はあ、なんかこういう小道具を使ったバトルみたいなのがあるんですね。石仮面か、人間に使うと、多分ね石像状態になって30年ぐらい動けなくなる。そんな気がしますよね。7問目、ジョースター邸での決戦後、ディオがまだ生きていることを伝えた人物の名前は。なんか俺分かんなすぎてちょっとだんだん苦しくなってきたんですけど、ディオっていうのは誰なんだ。毒薬を売られた側か、売られた側に何か伝えた人物。なんかすごい神様っぽい感じかな。なんかあれかな、ブッダかな多分。8問目、セペリ男爵がジョナサンに教えた吸血鬼を倒す手段は。鬼倒しかな、第3の呼吸かな。9問目、ウィンドナイツロットへ続くトンネルの中で戦ったゾンビは誰。ゾンビと戦ったのか。これやっぱジョジョなんじゃないかな。10問目、ジョナサンたちを助けるために来たもう一人のトンペティの弟子の名前は。 ジョナサンってなんか宿敵となる人物と戦ったみたいな感じだよね多分。弟子、あ、そのなんかあれか、養子になった助け、でも待ってよ、おかしいなこれ、宿敵かなんか助けるって意味わかんないよなこれ、どうしたらいいんだろうこれ。ジョナサンたちを助けるために来た、助けの敵だと要するに。だから何でしょうね、まあちょっとこれ分かんないですよね、ちょっと真っ白ということで提出ということで、ちょっと10問解きましたのでちょっとね答え合わせをしてみたいなというふうに思います。ダン、ちょっと今サイトの方で答えの方を開いてますけど、一部の主人公の名前ジョナサン・ジョースター、全然違うじゃねえか、え、ジョナサンって主人公のあだ名じゃねえやな、あだ名なわけねえよちょっと今ねちょっとだいぶ動揺してるんでね、第一問から間違えて、ジョナサン・ジョースター、ジョナサン家のなんか人物ってことだね。二問目、そのジョースター家の養子の宿敵はディオ・ブランド、あ、そのディオっていうのが敵の一族なわけだ、うん、助け、もうもう国籍が違うからね、うん、3問目、ディオに毒薬を打った人物のところへ案内した人物はロバート・ E ・オースピ・スピードワゴン俺もうねブラックとかね、本当小学生が思いつくぐらいの回答しかできなかったわ。スピードワゴンっていう名字なんですね、なんかだいぶなんだろうな、なんか小沢さんのイメージがあるけど。4問目、ジョナサンの後の妻となる人物の名前はエリナ・ペンドルトン、サリー、リだけ合ってたな、うん、1文字だけ合ってました。第1部のサブタイトルはファントム・ブラッド、え、なんか結構なんだろう、単語みたいな感じのサブタイトルなんですね。これサブタイトルって言われると完全になんか罠、なんとかかんとかかんとかみたいな感じのイメージがありましたけどね。6問目、ジョースター家にあった石仮面を人間に使うと吸血鬼化する、はあ、そっか、そういうパターンか、なんかねちょっとアニメっぽくて面白いね、うん。7問目、ディオがまだ生きていることを伝えた人物はウィル・エー・ゼペリっていうことでね、俺はブッダって答えたので、もう完全に宗派が違いますね、これ完全に、うん、俺は完全に東洋の感じだから。8問目、セピリ男爵がジョナサンに教えた吸血鬼を倒す手段は扇動波紋あ、でも俺第三の呼吸って答えたけど、なんか似てる気しません？なんだろう、なんか波紋とか言われるとなんかね、ちょっとなんかアジアチックなイメージがありますけどね。9問目、トンネルの中で戦ったゾンビは切り裂きジャック、え、あ、切り裂きジャックっていう人が戦ったのか。俺ジョジョって答えたけど、そもそもジョジョって名前の人物いないのかもしれないな、これ俺いまだに見たことないんでね、それすらわかんないんですけれども。そして最後10問目、ジョナサンたちを助けるために来たもう一人のトンペティの弟子の名前はストレイツォ。俺はね、あの白紙でございましたけれどもね。というわけでございましてね、俺本当になんかね、人の名前なんかこう英名かな、結構欧米系の名前が多かったですけど、なんか本当に顔のイメージすら思いつかずになんか名前読み上げてるっていうのがね、なんか俺昔世界史が苦手だったんですけど、なんかその頃ちょっと追い出しましたね。というわけでございましてね、CM 行きましょう、どうぞ。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
というわけでアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。ところで俺最近なんかね、あの JR 東日本のなんかアナウンスのイントネーションがね、なんかすごい面白いなと思ったことがありましてね、ちょっとあのそのモノマネをしてみたのでね、ちょっとそれをお送りしてみたいなというふうに思います。
本日も JR 東日本をご利用くださいまして誠にありがとうございます。今度の4番線の電車は16時39分発中央特快高尾行きです。武蔵境東小金井武蔵小金井には停車いたしません。3番線の各駅停車高尾行きをご利用ください。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
俺最近なんかね、なんか街で可愛いキャラクターとかをね見つけるとね、毎回写真撮っちゃうんですよ。なんかそう、最近の俺の習性だなって思ったんですけど、でなんかさ、駅前とかに例えばなんかそのご当地のキャラクターとか、なんかその着ぐるみをかぶった人がいるじゃないですか、なんかキャンペーンかなんかで、ね、ああいうの見ると絶対ねツーショット撮りに行っちゃうっていうね、うん、まあね、撮る人って大体なんか親子連れの女子高生とかがね多いじゃないですか。もう俺なんかはね、本当男一匹でも絶対にあのツーショット撮りに行きますからね。でなんかちょっと最近なんか自分にそういうとこあるなっていうのを気づいて、なんか改めて思ったんですけど、なんか今のこの時代ってなんかすごいゆるキャラ天国時代だなって、まあこれもなんかもう10年ぐらい前からそうだったと思うんですけど、まあ例えば JR とかはね、なんかスイカのペンギンのキャラクターもいるし、あと東急電鉄はなんかノルルンっていう、なんかそのグレーの体になんか赤い線をまとったなんか可愛いキャラクターがいまして、なんかあれもね、なんかその駅の窓口とかいると絶対ぬいぐるみが置いてあってね、そうだからやっぱ鉄道系ってやっぱなんかそのキャラクターが絶対なんかいるよね最近ね。あと極めつけはね、相鉄はね、なんかもうソーニャンっていう猫のキャラクターがいるんですけど、あれもなんかその駅の待合室の壁にそのソーニャンの絵がなんか貼ってあったりとか、あと電車のドアにもなんか絵が貼ってあるんですよ。もうだから相鉄なんか本当になんかゆるキャラに包まれた電車みたいな感じになってるんですけど、俺最近ハマってんのカエルのピクルスっていうキャラクターですね、うん、あれもなんかねキロちゃんって感じのカワエルの可愛いキャラクターで、ぬいぐるみもなんかあるんですけど、なんかツイッターにね、あのピクルス界隈があってね、そうなんかピクルス好きってやっぱいるんだよねなんかやっぱ自分と同じ人って絶対いるんだなって思いましたけど、なんかそのピクルスファンが買ったぬいぐるみを使った4コマ写真劇場みたいなの投稿してる人がいて、あれもなんかクオリティがなんか、ね、そもそもクオリティがまずやばいんだよあれ。なんかピクルスのぬいぐるみがこれから買い物に行こうとして、なんかクーポン券見たら切れちゃったみたいな、なんかその4コマ劇場を投稿してる人がいたんだけど、本当にそのぬいぐるみが喋ってるみたいな感じのクオリティがえぐかったからね。そうだから俺もなんかそのぬいぐるみここぐらい買っちゃったし、なんかまあ27歳の男ですけどなんかね、最近はほんとなんか至る所にそういうゆるキャラが増えて、なんか毎回足止めて写真撮りたくなってしまうからね、ほんと大変な時代になったなっていうのをなんか最近思ったので、今日はちょっとそんな思い込めてゆるキャラに捧げる歌をね歌おうかなというふうに思います。それでは聴いてください。 バイト終わりの しました。ゆるキャラに捧げる歌でございましたということで、ね、皆さんどうでした今月のね、あの放送ですけどね。俺思ったのが、あんだけジョジョのこと全然詳しくないのに、ゆるキャラになんか詳しいって、やっぱ俺差が激しいよね。